千葉文化放送。
はい、またやってまいりました千葉文化放送のお時間なんですけれども、今回もお相手いたしますのはひろしですね。僕が一人でお届けしていく千葉文化放送なんですけれども、今日はですね、東京は、まあ、両国の近くにですね、お相撲で誰もが知っている国技館のお隣にあります江戸東京博物館というところに行ってきたので、その話なんですけれども、江戸東京博物館って言いますと、パンフレットによるとですね、失われつつある江戸東京の歴史遺産を守るとともに、東京の歴史と文化を振り返ることによって未来の東京を考える博物館として平成5年に開館しましたという、まあ、施設なんですけれども、高床式の、まあ、建物というか高床式という様式を取り入れたデザインになっているんですけども、まあなんていうか存在感のある建物で、ちょっとこうガンダムっぽいっていうかロボットっぽい感じなんですよね。まあ大きな四つ足のまあ、機械の動物がいるように見えるんですけども、で、下町には大変そぐわないということで、評判もあまり良くなかったりするんですけども、で、それで僕、今知ったんですけども、この江戸東京博物館ですね、を、まあ、設計した人というのは、名前がですね、菊竹義則という方で、で、この人が何をした人かというと、愛知万博ですね、2005年のもう10年近くも前になるんですね、の、まあ、総合プロデューサーを務めていたという方だそうで、うん、ふーんって、まあ、それ以上の感想もなかった僕もどうかなと思うんですけども、まあ、そういったところがですね、ありまして、それで、今ですね、その江戸東京博物館で何がやってるかというと、大江戸と洛中、アジアの中の都市景観っていうのがやってるんですよ。江戸東京博物館開館20周年記念特別展っていう風に銘打ってるんですけども、どういった企画展なのかというと、パンフレットの解説文を読みますね。江戸時代の代表的な都市とはと問えば、誰もが江戸と京都を挙げるでしょう。この大都市を比較すればどのような特徴が挙げられるでしょうか。そして東アジアの中で見た時にどのようなことが考えられるでしょうか。アジアには都城制と呼ばれる伝統的な都市づくりがありました。回廊で囲まれた宮殿を中心に東西の道を施設し、周囲に城壁を巡らす都市です。そして東アジアの広がりの中で江戸そして京都を見たとき、共通点が浮かび上がります。江戸そして京都の都市設計を鍵にして、アジアそして世界を意識した視点で見つめ、江戸時代の都市を考えてみたいと思います、というものでして、3月の18日から5月の11日までのおよそ2ヶ月間にわたって行われるんですが、まあ先ほども申しましたようにですね、開館20周年記念の特別展ということで、まあ力を入れてやってるんですよ。で、そういったその力入れてるなっていう一つのですね、まあ具体的な事例として、ブロガー向けの特別内覧会というのを開催しまして、まあ抽選だったんですけれども、で、それにですね、僕も応募して、で、運よく当選ということになりまして、それで、まあ内覧会ということで見せていただいて、まあその感想を今日話そうというわけなんですけれども、まあこういった内覧会みたいなものっていうのは初めて行ったんですけども、本来はこういったね、企画展なんかに行くと写真を自由に撮っていいケースっていうのはあんまりないんですけれども、まあここではですね、まあ自由に撮っていいですよ、まあ自由って言ってもちゃんと決まり事はあるんですけども、撮って、いいですよっていう風になってて、もちろんブログなんかで使用してもいいですよっていう風なことになっていて、まあただその開催期間が終わったらちゃんと削除してくださいねとかいろいろ決まりはあるんですけども、ただ通常ですね、こういった機会がないので、この内覧会っていうもの自体の雰囲気なんかもこう楽しみながら、まあうろうろと、まあうろうろってのはおかしいですね、こう、まあ、素晴らしい展示を楽しませてきて、でまあそれでこの展覧会がねどういったものだったかっていう話なんですけれども、まあ、まずプロローグから始まって、まあ、エリア分けですね。で、第1章、世界の都市。第2章、洛中への系譜。都市の中心と周辺、周辺か。で、これが中で、 東アジアの都市と御所と洛中という二つのパートに分かれていて、続いて第三章、将軍の都市、霊廟と東照宮。で、これはですね、中が五つに分かれておりまして、江戸と江戸城、徳川秀忠、廟所って読むんですかね、霊廟の廟に所沢のところで、4に東照宮、5番目に武家の都市、そして最後にエピローグ、都市図屏風といった、まあ、大きく分けて、五部制ですね。あの、五つのパートに分かれているんですけども、今回はですね、それぞれのパートごとに、まあ、こういったものがありましたよっていう話をしていこうと思います。はい。まず、プロローグなんですけども、プロローグはですね、まあ、本当に、プロローグといった感じで、割と、まあ、作品自体は少ないんですけども、あの、東海道五十三次図屏風と、道中図鑑という二つのですね、作品があるんですけども、まあ、東海道五十三次図屏風というのは、まあ、東海道の要衝ですね、江戸から大津、まあ、滋賀県までの要衝を考えた、あの、描いたですね、屏風絵なんですけれども、これがですね、まあ、いかにもという感じなんですけども、江戸城から始まって、右上の江戸城から始まって、で、要所要所で、こう、山を越え、谷を越え、ね、ところどころ、こう、雲に隠れて、あの、自然に省略されて、最終的には、これ、琵琶湖なんでしょうね、まで着くっていう、まあ、江戸時代への思いをですね、あの、胸が、あの、気持ちが江戸時代に向かって飛んでいくっていう、そういう、まさにこう、プロローグ的な演出だなと思って、で、入っていくとですね、第一章の、世界の都市、というパートになるんですけども、こちらにはですね、あの地図が、まあ、いくつも展示されているんですよ。で、どういった地図かというと、まあ、日本で制作された世界の様子を描いたものですとか、まあ、世界だけじゃなくて、あの日本だけのものなんかもあったりするんですけども、これ皆さんも同じような体験をしたことがあるんじゃないかなと思うんですけども、学生時代に、まあ、歴史の、まあ、教科書なり、資料集なりで、大航海時代に書かれた地図なんていうものがあった、あの、記憶しているんじゃないかと思うんですけども、まあ、海にですね、シーサーペントがいたりとか、かと思えば、こう、陸地には、あの、巨人国だったり、女人国だったりといった、実際には、こう、ありもしないような国が書かれているっていう、まあ、そういった、ちょっとこう、冒険心をですね、煽られるような、そういった地図というのを見たことがあると思うんですけども、まあそういったですね、あの、ちょっとありえない、まあ言ってしまえばこうファンタジーの世界と、まだですね、こう地続きになっていた時代だと思うんですよ、この江戸時代っていうのは。もちろんあの、ここに書かれている世界地図っていうのは、今のこう目線から見てもかなり正確に書かれていて、ああ、大体こんな感じだよねっていうふうにすごく納得のいくものだったりはするんですけども、それでもですね、ところどころ見ていくと、まあ、北極圏ですね、に、あの、野人国ですね、夜の人の国なんていうところがあったりとかして、まあ、これってまさにさっき言ったファンタジー的な部分だと思うんですよね。そういったものが見られて、なんかグッと来るものがありますし、あの、アートディンクっていうゲーム会社があった、まあ、あるいは今でもあるのかもしれませんが、ありまして、で、そこの作ったパソコン用のゲームで、あの、アトラスっていうシリーズがあるんですけども、これがまさにそういった大航海時代を取り扱ったゲームなんですけれども、まあこれっていうのは話を進めていくと、こう、どんどん、あの、世界地図が埋まっていくわけですよ。世界がどうなっていくかっていうことが、まあ明らかになっていくんですけども、あれってやったことがある人はすごくワクワクして、どんどんどんどんこう先に進んでいきたくなったりしたんじゃないかなって思うんですね。で、まあ似たようなこう楽しみのあるゲームとしては、あの、シドマイヤーっていう人のデザインしたゲームで、あの、シビライゼーションっていう傑作があるんですけれども、まあこれもですね、同じように、その自分の、まあ自分がその文明を率いるですね、領主となって、まああの、ガンジーとかですね、ナポレオンとか、歴史上に実在した人物をあの、操るんですけども、まあその結果あの、ガンジーがですね、過去を背景に脅しをかけてくるみたいな、とんでもないことになったりして、最高に楽しいんですけども、まあそういったゲームがあって、最初はあのすごく狭い範囲から始まるんですよ。自分の周りの、まあ9マスぐらいしか見えないような状態から始まって、で、探検隊をですね、先遣隊を出すことによって、 その文明にとってのこう世界っていうものがどんどん広がっていくと、まあ、広がっていく中で他の文明と接触して、まあ、戦闘したりとかですね、まあ、同盟組んだりとかっていった中で、まあ、勝利条件を満たすっていう、そういうゲームなんですけども、まあ、そういったゲームがありまして、こう人気があるっていうことが、やはりこの地図をですね、広めていく世界を、どんどん未知の世界をこう、基地のものにしていくっていうことに対して、こう、面白いと、楽しいと思う人が多いっていうことの、まあ、証左になるんじゃないかなっていうことで、まあ、こんな話をしてるんですけども、まあ、そういったわけで、こう、僕らはみんな地図が好きで、で、地図が好きな人にとっては、こう、地図がですね、古い地図が並んでるっていうのはもう大変に興奮するシチュエーションなわけですよ。で、ましてですね、僕なんかというのは、旧字であるとか、当て字とかっていったものに、ことさら興奮するたちなので、で、そうですね、例えば、地球万国三回予知前図説なんていうのがあるんですけども、それなんかは大体書かれている国名はみんな漢字だったりとかするんですよね。そういったの見て、あ、これ知ってる知ってるとか、あ、これはちょっと書けないなとかっていった風な、答え合わせ的な楽しみもできるので、正直ですね、さっき言い忘れたんですけども、この内覧会っていうのは、大体まあ1時間から1時間半ぐらいの、見ることのできる時間っていうのはなかったんですけども、まあ、ここだけで、こう地図見てるだけで僕は平気で1時間はいけるなと思いましたね。それで終わってしまってさすがに申し訳ないので、まあ、後ろ髪引かれる思いで次のエリアに行ったわけなんですけども、というわけで次のエリアというのはですね、第2章、洛中への系譜、都市の中心と終焉というものなんですけれども、ここはですね、アジアの都市は中国の都市づくりの影響を受けている。例えば、北京やソウルである。日本では平城京や平安京が著名である。五番の目の残る京都は明らかにその系譜を引いていた。その歴史的な経緯から江戸時代においても京都は国内の他の都市とは趣が異なっていた。中心には回廊で囲まれた広場と建物側面の直線部分を正面とした平入りの宮殿が建てられた。そして宮殿の周囲には城防と呼ばれる十王の道が巡らされた。宮殿と城防の組み合わせはアジアの各都市でいつの時代にも見ることができた共通事項である。京都はアジアの広がりの中で対比される都市である。というような解説文があるんですけども、まあ、京都であったりとか、江戸といった、まあ、江戸時代を代表する、こう、都市ですね。と、その他外国の都市の共通点をここで見ることができるようになってるんですよ。万里の長城も描かれている中国の都市と国土の書かれた大明と上図ですとか、これは明の時代ですね。あとは、清朝の時代の北京の都市構成というのがですね、みっちり書き込まれた、京城内外周全然図っていったものですとか、これ名前言われても全然ピンとこないですよね。あとは、これは、湖北省の都市ですとか、福建省海上市全図ですとか、今の名前中国ですけども、他に平壌ですね、平壌の周辺図なんていうものがあったりとかして、で、これ見比べてみるとやっぱり平壌っていうのはだいぶ北京あたりと比べても、まあ、京都あたりと比べても、だいぶ、まあ、規模から言ったらば、こじんまりしてるな、なんていうのも見て取れたりするんですけども、そういった感じでですね、他のアジアの、ソウルの地図なんていうのもありますね。形状案内。まだソウルって呼ばれてなかった頃のものですね。これは印刷物なので、江戸時代のものではないですね。昭和18年ってなってますね。なので、質感もだいぶ他のものとは違って、昭和、まあ、30年代ぐらいのこう古いプラモの箱みたいな、そんな感じなんですけども、これを見ると、まあ、鉄道の路線であるとか、電車の路線であるとかですね、あと軌道ですね、トラムですかね、の路線だとか、バスの路線とかあって、すごくこう生活の変わりのする地図になっていて、なんだか親しみがありますね。で、こうやってですね、他の都市の、まあ、地図と比較して見ていくと、城壁に囲まれているであるとかですね。まあその5番の目状になっているところであるとか、やっぱり、あ、本当に共通しているんだなっていうのをこう見て取ることができるようになっています。そして続く第3章はですね、将軍の都市、霊廟と東照宮というものだったんですけども、大都市江戸を考える上で徳川秀忠そして家光が行った拡張工事は大きな活気だった。都市の中心には堀や石垣を布陣し、御殿や天守を建てた。 武家による都市づくりの特徴である。しかし、都市江戸にもアジアの都市に共通する側面がある。東照宮や霊廟など、徳川家に関わる神社や墓域を造営し、さらに都市を取り囲む堀を築いたことである。修来高校記は、祖先や神を祀ることを記載していた。この点はアジアで展開した都市づくりの系譜の中でと捉えられるのかもしれない。他方、江戸がアジアの都市づくりと大きく異なる点もある。中心に伝統的な宮殿を設けず、上巻を据える点である。この上巻は部位を表現するという自らの身分を表現するものでもあった。ということで、ここからはですね、江戸と江戸城っていうことになりまして、まあ、その江戸のですね、町の、全図、まあ、地図であるとか、時代ごとの地図であるとか、あと、ま、測量図なんていうのもあって、で、こう明らかになる17世紀の江戸っていう、だからかなり細かくですね、正確に描かれた江戸の地図なんていうものもあったりしますし、で、中にはですね、面白いものがあって、その日本人の書いたものではなくて、まあその宣教師が、母国に報告をするためにこう描いた地図というか絵なんていうのがあるんですけども、どういったものかというとですね、海外に知らされた江戸の惨状ということで、1657年3月4日、火事にあった江戸市街の図っていうのがあるんですね。で、これがですね、なかなか生々しくて、まあ本当に焼けちゃってるんですよ。焼け残っている建物がほとんどないぐらいの感じで、残っているのも、どうもですね、石造りの建物っぽいんですよね。だからそのこの時代に外国人が江戸にこうある程度住んでいて、で、その住居っていうのは石造りになっていたのかっていうのは僕は知らないわけなんですけれども、まあ、火事と喧嘩は江戸の花なんていう風な言葉がありますけれども、まあ、その江戸では火事がよくあったっていう風に言いますけども、こんな風に、何もかも燃えてしまうっていうのは大変に恐ろしいことだなという風に思わせる絵ですね。で、その恐ろしいなって思わせる、まあ、理由としては、その、道であるとか、あるいは、まあ、城壁の近くであるとか、その、まあ、城壁の中とかにですね、黒焦げになった人の死体が山ほど描かれてるんですよね。人だけじゃなくて、馬なんかも死んでたりしますし、まあ、大変に、惨々たる状態であったんだろうな、ということがですね、見て取れる、そんな絵もあったりして、まあ、こんなもの見たことなかったな、っていうふうに感心しちゃいましたね。で、あとはですね、江戸城の、天守閣をこう描いた水墨画とかっていうのがあったりするんですけども、これちゃんと物を描いてみたじゃないかっていうような解説があったりとかして、なるほど、正確にこんな様子だったんだなっていうのをこう伝えてるものもあれば、割とこうイメージで描いてるものもあるっていうことも一方で分かって、ああ、なるほどなというふうに感心した次第です。で、まあ、進んでいくとですね、旧江戸城のですね、写真っていうのがあるんですよ。まあ、古いタイプの写真なんでしょうね。旧江戸城写真ガラス原版っていうものなんですけども、こう、ガラスに、ネガに当たる部分ですかね、が写し取られてるっていう、本当に古い写真なんですけども、まあ、あって昌平橋のあたりですとか、桜田門と桜田森ですとか、西の丸大手門、五福橋門、半蔵門といった、まあ今でもよく見る地名の付けられた写真があって、まあその王子って言っても、栄に栄えていたですね、時代ではなくて、まあ明治維新を控えて、すっかり荒廃しつつある江戸城とかいったものが捉えられていて、まあ非常にですね、興味深いですね。で、この写真のガラス原版の反対側にですね、向かい側にあるのが、江戸城本丸御殿の詳細というものなんですけども、江戸城御本丸装置絵図っていうやつなんですけども、これがですね、すごいんですよ。まあその内容自体も江戸城ってこんなになっていたのかと、まるで迷路みたいだなと、ね、よく時代劇なんかでこう、縁側廊下を通らずに、こう部屋から部屋へこうバンバンって、襖を開けて進んでいくシーンなんかありますけども、まさにそういった作りになってるんですよね。その大きな部屋の中をこう襖で仕切ってあるっていう作りになっていて、そういう部屋がたくさんあるように見えたりして、こんなところに、もしも実際に自分が行ったらば、まあすごい勢いで迷うだろうけども、でも超楽しいだろうなっていうふうに思うんですけども、まあその内容の凄さっていう以外にも、大きさがすごいっていうのもあるんですよ。これ多分高さが、 なんだろう、5メートルぐらいかな。で、幅も6メートルとかっていう、それぐらいのですね、すごい大きいんですよね。こんな、まあ、でないととても書ききれないぐらいの江戸城が大きかったっていうことでもあると思うんですけども、でも、こんな大きいものをこんな大胆に展示するっていうのはすげえなって思わずにはいられないなと、そういう展示でしたね。後ろの写真は、まあ、大変リアルというか現実の映像なんだけども、まあ、写真サイズなのに対して、こう、後ろにあるこの図の大きさですよね。なんかもう180度正反対ですよね。で、その後はまあ、三章の中の小パートで、徳川秀忠の項目で、秀忠から、の令状ですね。いろんな、まあ、家臣への令状があって、その家臣とのこう関係とか立場によって、書き添える文章がですね、何々で候みたいなそういった締めの文章が、そっけなかったりとか、まあ、最大のですね、まあ、礼の気持ちを込めていたりとかっていったようなものが、こう置かれていたり、あとは実際に押されている印がですね、なかなか今現存してないっていうものがあったりとかですね、ハンコですね、そういうものがあったりとかっていうんで、まあこれはこれで面白いなと。あとは、次のパートですね、三章の三、廟書で、徳川秀忠の霊廟である大徳院霊廟のですね、増上寺のあたりにあったんですが、ね、ちょっと場所はね、よくわからないんですけれども、まあそのですね、全体像があったりですとか、あとすごいなというか、存在感がすごかったのが、その大徳院に実際に置かれていた、銅製の灯籠がですね、3つ並んで置いてあったんですけども、まあやはりこう、作りも大変に立派ですし、その時を経て、ずっとですね、あり続けていたものならではの、そこにあるだけで、こう、人の目を引きつける存在感みたいなものがあって。で、ついでにこれ、でかいんですよ。やっぱりその、でかいものっていうのは、でかくて大味なだけのものもありますけども、でかくてこう、精巧なものっていうのは、すごく目を引きますね。いや、かっこいいなって思いましたね。で、次のパートの3章の4、東照宮っていう項目なんですけども、東照宮っていうと、まあ、日光東照宮、がですね、パッと思い浮かぶんですけども、まあ、他に久能山東照宮っていうのも有名なんですか？僕は不勉強にして知らなかったんですけども、全国各地の城下町にも東照宮っていうのは建立されていたんだそうで、で、江戸城のですね、中にも東照宮があったんだそうなんですよ。もみじ山っていうところに東照宮があったそうなんですけども、もみじ山東照宮ですね、そのものズバリ。で、今ではないらしいんですけども、まあ、あったとしても、その場所にはですね、皇居の中なので、とても入ることはできないんですけども、明治政府が取り壊しを命じて、明治の早い段階で亡くなっちゃったらしいんですけども、で、そこにですね、据えられていた、勅学っていうんですかね、東照大権現って書かれたものが、東照大権現変学っていうものが、変学っていうんですかね、ちょっと言葉を知らないので、それがどういうものか説明しづらいんですけども、っていうものがあったりとか、あと、同じく掲げられていた、もみじ山鎮座稲荷学っていうようなものがですね、あったりとか、あとはま、そのものはないんですけども、地図が残っていて、その地図の全図があったりとかっていう風にですね、ああ、こんなものがあったんだな、という風に思って、見ていたわけなんですけども、で、まあ、そういった感じでいろいろ見ていって、最後にこの第3章のラストパートなんですけども、武家の都市っていうところで、ここはですね、すごくわかりやすい魅力のあるところですね。っていうのは、鎧が置いてあるんですよ。5体のですね、大変に立派な鎧があって、11代将軍徳川家忠の七男ですね、7番目の子供が所有したっていうものだったりとか、あとは、西条松平家伝来のものであったりとか、出羽国の大名佐竹家に伝来したものであるとかですね、そういった、松平家で当主が代々使用したものですとか、まあ大変にこう由緒正しい、そして状態もいいものっていうのが、ちょっとこう高いところにですね、しつらえられているんですよ。お寺なんかに行くと、こう入り口の門のところに仁王像が、こう高いところに据えられていて、すごい迫力あったりしますけども、ちょっとあれに近い雰囲気ですよね。それがこうずらっと並んでるっていうのは、まあ、ケースには入ってるんですけども、もうそれだけで説得力ありますよね。こう貴重なものが見られたなっていう風に 思っちゃいますね。鎧って、その気になれば意外と、こう、市場に出回るらしいんですけども、この江戸東京博物館では、物の状態がいいことと、まあ、あとはその、来歴がしっかりしていることと、そして、まあ、ある程度、こう、以上の、武将ですか、の使ったものしか、こう、所蔵しないというような決まりがあるそうで、まあ、だから大変にこう、貴重なものをこう見ることができているという話でした。で、そして最後にエピローグなんですけども、エピローグの都市図屏風っていうところなんですけども、これはですね、江戸、京都以外にも日本には当時から大きな都市っていうのがあったわけで、で、そういった都市を描いた屏風絵があるんですね。で、そういったものっていうのは、まあ、各地方の、まあ、博物館であるとか郷土資料館みたいなところで大事に、まあ、展示されていたりするんですけども、もちろんそういったところに行かないと見ることができないわけなんですよ。それをですね、今回この企画展のために借りて、借り集めてきて、こう、一箇所でこう、並べて見ることができるっていうですね、まあ、いわば、都市図屏風の博覧会みたいな状態になっているということで、で、この都市図屏風っていうのはやはり大きいので、細かくですね、書き込まれた部分を、こう、近くでまじまじと見ることができるんですよ。都市図なので、その都市の中で人々がどういったことをしてるかっていうのももちろん見られますし、ちょっとこう、ユーモラスな、なんでしょうね、こう、街中で、こう、犬に吠えられてる人とそれを見て笑ってる人みたいなのがいたりとかっていうのもありますし、あとはその、時代の違いもあると思うんですけども、その18世紀初頭と18世紀後半では全然違っても来るでしょうけども、まあなんですけども、その地方によって、その海にですね、船が出ているのを見ても、その手漕ぎ船だけしかないところがあったりとか、あるいは渡船がですね、出ていたりとかっていう風に、結構違いがあるんだなっていうのもですね、こう並べて比べてみることで分かったりしてですね、大変に良い点だと思いましたね。これも地図に近い感じで、昔っていうのはこういうところでこういう生活をしていたんだなっていうふうに思いながら見ていると、結構あっという間に時間が経ってしまうんで、ここだけでもまあ10分20分は平気でいられますよね。なんで全体を見ようと思ったらやっぱり2時間から3時間ぐらい見ておいたらいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけども。で、この企画展なんですけども、前期後期に分かれているようで、途中で展示会があるみたいなんですね。で、このエピローグにある都市図屏風も確か、6都市分並んでいたと思うんですけども、実際はですね、11都市のその屏風、映像を集めようとして、で、実際9箇所から OK っていう返事が返ってきて、だからその9枚展示することができるんですけども、6枚しかないと。っていうことは、この最後のエピローグ部分の都市図屏風も3枚を入れ替わるっていうことですよね。それも見てみたいなって思っちゃいましたね。なんで、これ会期中にもう1回ぐらいは多分行くと思いますよ。で、今展示されてる中では、高松ですね。香川県の高松城下図屏風というのが、ここは書き込みの様子が一番面白いなと思ったので、行くことがあったらばどんな具合かチェックしてみてほしいですね。はい。というわけでお届けしてまいりました、今回の千葉文化放送ですが、ここまでとなります。お相手はひろしでした。それではまた。